大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。
はい、こんにちは。一週間のご無沙汰でした。いつものように今週もよろしく、大岩健一です。朝晩は秋らしく、随分空気がひんやり感じる日もありましたけどね。この土日はまだ日中の最高気温が27、8度まで上がりそうだっていう予報が出ています。まあ30度超えなんてことにならないのはいいんですけどね。9月も今日で終わり、明日からは10月、今年もあと3ヶ月ということになりますね。今月いっぱいでといえば、県内の河川の渓流釣りも10月からは禁漁になるところが多いんで、今週の初め、我が家から30分ほど車で山の方へ行ったところへ、今シーズン最後の釣りに行ってきたんですけどね。結論から言えば、釣った魚は結局ゼロ。全然ダメでした。まあ私の釣りの腕前のことはさておき、とにかくこの1ヶ月以上ほとんど雨が降っていませんからね。川の水の量も少ないし、澄み切った濁りのない水になってしまうんですよ。渓流釣りっていうのは、それなりに雨が降った後、軽く濁りがあるような時の方が、イワナやヤマメの食いがいいんですけどね。まあ10センチに足りないような小さいのが3匹ほどかかりましたけど、そんなサイズのは即キャッチ&リリースで、大きいのは1匹も釣れませんでした。そうそう、雨が少ないと心配って言いますと、山のキノコも今のところほとんど出ていないようですね。まあもちろん松茸なんて高望みはしませんけどね。例年ならば9月の終わりから10月の初めには、リコボウとかジゴボウとか言いますけども、呼び方は地域によっていろいろありますけど、要は花井口、白井口ですよね。それから、アミタケ、ナラタケ、クリタケあたりの雑キノコを取りに山へ入ってる時期なんですけども、そう早い年なら秋分の日の頃に行ったこともあるんですけどね。今年は気温の高い日が多かったですから、山の斜面を登ったり降りたり、とってもそんな気になれないし、雨が少なくてほとんどダメって言うんじゃ、まだ全然キノコ取りに行く気が起きませんね。そう、もう10年以上前になりますけど、大津ヶ岳っていうのを取って焼いて食べたらば、まあ本当に松茸より美味しいんじゃないかなんてこともあったし、ある年は足元にずらーっと紫しめじの群生があったなんてこともあったんですが、今年はこれからそれなりに雨が降ってくれないと、そんな楽しみもなさそうですね。この番組をお聞きの方で、キノコ取りに行ったらば、まあ秘密の場所まで教えてくださいとは言いませんから、キノコの出具合がどんな様子だったか教えてくださいね。よろしく。では今週も正午までの1時間、どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は、長野グランドシネマズと、株式会社高見沢の提供でお送りします。さあ聞こえてきました、今週の1曲目。ハージ・ジョリソンさんから先週いただいたリクエストに、今日がまだ25度超えの夏日だったらリクエストにお答えしますって言ってましたからね。森山良子さん、1976年の曲、さよならの夏。今週の1曲目は森山良子さんのさよならの夏でした。
蔵出しコレクション。
さて今月はこのコーナー5週にわたって意外な人が歌う意外なカバーソングっていうテーマでお送りしてきましたけどね。今週がその最後ですね。そこで季節柄、松田聖子さんの風立ちぬを取り上げます。と言ってもこの番組では4、5年前だったかな、一度かけているんですけどもね。やっぱり秋の定番ソングの一つっていうことで、歌っているのは真心ブラザーズです。まあ松田聖子さんについては今更詳しい説明はいらないと思いますけども、1980年昭和55年の4月に裸足の季節でデビューして、2枚目のシングル青い珊瑚礁がレコードセールス60万枚という大ヒットになってから、1984年昭和59年のピンクのモーツァルトまで、シングルの曲は17作連続で40万枚以上売れています。そうやって改めて調べてみると、この数字はすごいですよね。で、今日、真心ブラザーズの歌で聴いていただく風立ちぬは、デビュー2年目の1981年の秋に出した曲ですけども、52万枚売れていまして、作詞が松本隆さん、作曲とアレンジを大滝詠一さんが担当しています。そう、この年81年といえば、大滝さんが出したアルバム、A Long Vacation が春から夏にかけて大ヒットした年でしたから、あの松田聖子に大滝さんがどんな曲を書いたのかっていうのが音楽ファンの注目の的でした。そしてこれから聴いていただく真心ブラザーズですが、 早稲田大学のギターを楽しむ会っていう、ちょっと軟弱そうな名前のサークルの先輩、ヨーキングこと倉持陽一さんと、後輩の桜井秀俊さんのコンビです。1988年、昭和63年の大学在学中に、フジテレビの番組、勝ち抜きフォーク合戦に出場するために結成しまして、翌89年にプロデビュー。最初に話題になったのは、当時やっていたテレビ朝日の久米宏さんが司会をしていたニュースステーションのスポーツコーナーの中にあったプロ野球1分勝負の BGM に使われたドカーンという曲でした。そう、あの頃、夏の甲子園のアルプススタンドではよくブラスバンドが演奏しているのを耳にしましたね。その後、92年のサントリーモルツの CM ソング、モルツモルツモルツモルツって連呼するやつね。それから99年のエンドレスサマーヌードなんかがヒットしましたけども、今も真心ブラザーズは二人で活動を続けています。これから聴いていただく風立ちぬは、2015年に出したカバーアルバム、パックトゥーザフューチャーに入っている曲で、バックじゃなくてパックなんですけどもね、中森明菜のスローモーションとか、木の内みどりの横浜イレブンなど、11曲すべてが70年代、80年代の女性アイドルの曲のカバーです。では、真心ブラザーズの風立ちぬ。お気づきになった方も多いと思うんですけども、さっき紹介した大滝詠一さんのアルバム A Long Vacation の1曲目に入っている君は天然色のイントロと同じように始まって、歌は風立ちぬというちょっと凝った作りになっています。真心ブラザーズの歌う松田聖子さんの風立ちぬでした。
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は、デビュー作さよならの朝に約束の花を飾ろうが国内外で高い評価を得た岡田真理監督の最新作、アリストテレスの幻工場です。アリストテレスではなくアリス&テレスっていう意味なんですけどもね、岡田真理さんっていう名前まだ知ってる方はあまり多くないと思うんですけども、監督を務めるのはこれが2作目で、以前はあの日見た花の名前を僕たちはまだ知らないというヒット作の脚本を書いていたり、業界ではちょっと注目されている人なんですよ。名字は阪神タイガースの監督と同じ普通に岡田で、マロという字に里と書いてマリです。この機会に覚えておいてくださいね。その新作アリストテレスの幻工場は、とある田舎町の中学3年の男女のグループ何人かの中の正宗と睦っていう二人を主人公に描く、ちょっとミステリアスなところもあるファンタジーロマンスというアニメです。どんなストーリーか軽くご紹介しますとね、大きな製鉄所のある企業城下町三伏という町が舞台です。ある晩、仲のいい三人の友達と一緒に夜まで試験勉強していた正宗たちは、大きな音とともに製鉄所で爆発事故が起きたのを目撃します。そして空を見上げると、竜か狼のように見える大きな煙が空の裂け目に向かって動いていくことに気づきました。その夜を境に三伏の町は時が止まってしまったかのように、何も変化が起きないゆえ、鉄道も道路も、そして港から海へ出ることもできなくなってしまっていたんです。製鉄所の社長の相模は、我が町は山から鉄鉱石が取れることで栄えてきた、それは神が私たちに与えてくれたものだったんですが、もうこれ以上はダメだと神が怒って、私たちをこの町に封じ込めたたたりですと、オカルトもどきの説明をします。それでもいつか元のように戻るため、何も変えてはいけないというルールが町にできて、正宗をはじめ誰もがうつうつとした日々を過ごしていました。ある日、正宗は、わずかに恋心を抱いていたクラスメートの睦に誘われて、廃墟のような製鉄所の第五航路に足を踏み入れます。するとそこには言葉を話せない野生のまま大きくなったような泉という少女に出会います。何も変えてはいけないというのは、人の心の動きも止めておくことを意味していて、正宗と睦はお互いの気持ちに火がついてしまい、また言葉を少しずつ理解するようになった泉の心にも変化が現れます。しかしそうした変化が三伏の町の人々の暮らしを終わらせてしまう方向に動き出すんですね。正宗や睦はそれを食い止めようとするんですが、さあ二人は町を救うことができるでしょうかといったストーリーなんですけどもね。映画に出てくるのは製鉄所なんですけども、これを原発に置き換えてみるとと私は考えたんですが、いかがでしょうか。 脚本を書いた岡田監督の意図もその辺にありそうな気がするんですけどもね。中学生たちの声を演じる声優は若い人が多いんですが、政宗の父親は瀬戸康史、その弟政宗の叔父の声は林健人が務めています。今週ご紹介した新作映画はアリスとテレスの幻工場でした。さあ続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。映画アントニオ猪木を探してが10月6日に公開されます。猪木さんがこの世を去って1年、彼が残した闘魂の炎は今も多くのファンの心の中で燃え続けています。そんな皆さんのために映画の公開を記念してのスペシャルトークイベント、猪木トークオンライブ、闘魂ライブ in 長野の開催が決まりました。ゲストは猪木さんの側近中の側近藤原義明さん、そして猪木に心酔する芸人アントニオ小猪木、さらに猪木さん最後のリングとなった新州プロレスの代表グレートムチャさん、この3人が猪木さんに対する熱い思いを語り尽くします。10月8日日曜日のお昼2時から映画本編の上映終了後にトークイベントを行います。チケットは今日からインターネットと劇場窓口で販売スタートです。残りの席の状況などについては劇場までお問い合わせくださいね。さて長野グランドシネマズの上映案内音声ガイダンスの電話番号が変わりました。以前の番号はご利用いただけなくなっていますので、番号を登録されていらっしゃる方はお手数ですが変更をお願いします。新しい音声ガイダンスの電話番号は 050-6875-0139、 050-6875-0139 です。よろしくお願いします。最後に長野グランドシネマズ臨時休館のお知らせです。10月23日月曜日と24日火曜日の2日間は劇場設備点検のため臨時休館させていただきます。どうぞご了承ください。よろしくお願いします。今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
さて昨夜は散々話題になってると思いますけども、中秋の名月、あなたがお住まいのところからは見えましたか？旧暦8月15日の月で、しかもフルムーン十五夜の満月っていうのは珍しいことなんだそうですね。旧暦っていうのは月の満ち欠けに合わせた暦で、少しずつズレが生じるんですね。ですから15日が満月にならないこともあるわけです。テレビで気象予報士のお姉さんが喋っているのを聞いたんですけども、次に中秋の名月がフルムーン満月になるというのは2030年なんだそうですよ。まあそのくらいの頻度ってことですね。そう、その満月の夜、月に向かって吠えるのは日本では狼ってのが相場になっていますけども、日本の狼はもう100年近くも前に絶滅したと言われていますよね。一方アメリカの映画の中では月夜の晩に狼が吠えるなんていうシーンがよく出てきますけども、もう一種類コヨーテという動物も月に吠えるものとして扱われていますよね。コヨーテって名前は知ってますけど日本にはいませんしね。どんな動物なのか改めて調べてみたんですが、もう本当に狼を一回り小さくしただけの犬科の動物なんですね。生息しているのも北米大陸だけで、ほぼアメリカ全土とカナダやメキシコの一部にもいるようですけども、そういえば昔のジョン・ウェインなんかが出ていた西部劇の映画では、インディアンたちの神はコヨーテという部族がたまに出てきていたのを覚えていますね。今もプロのアイスホッケーチームにアリゾナコヨーテズというチームがあるんだそうです。そういう意味ではアメリカ人には親しみのある動物なんでしょうね。とまあここまで満月とコヨーテの話しかしていませんけども、今週のこのコーナーで取り上げる曲は2000年に公開された映画コヨーテアグリーの主題歌、リアン・ライムスが歌った Can't Fight the Moonlight です。ね、満月にもコヨーテにも関係があるでしょ？この映画コヨーテアグリー、物語はシンガーソングライターを目指してニュージャージー州からニューヨークにやってきた女の子バイオレットが、生活費を稼ぐために働くコヨーテアグリーというクラブでは、先輩の女性バーテンダーたちが毎晩お客に過激なパフォーマンスを見せて大金を手にしていました。当初は戸惑っていたバイオレットも次第にその世界に染まっていくんですが、さあどんな結末を迎えるでしょうという作品なんですけどもね。アメリカではかなり興行収入があった人気作で、その主題歌を歌った当時17歳のリアン・ライムス本人も出演していて、これも話題になりました。 今アメリカで一番人気があると言われる女性シンガーはビリー・アイリッシュかテイラー・スウィフトですけども、そのテイラー・スウィフトが10代の頃一番影響を受けたのがリアン・ライムスだったと公言しているんですね。確かに20年ほど前はたくさんヒット曲がありましたね。ではコヨーテ・アグリーの主題歌 Can't Fight the Moonlight、 リアン・ライムスの歌をどうぞ。この曲も入っているサントラのアルバムはアメリカのチャートで1位になるほどヒットしました。今週のタイムスリップムービーヒッツは2000年公開のコヨーテ・アグリーからリアン・ライムスの Can't Fight the Moonlight でした。では今週もリスナーの皆さんがメールで送ってくださったメッセージをご紹介していきますよ。まずはご無沙汰していましたという書き出しの長野市のトッテンパーのニャンパラリンさんです。今月9月は私の生誕祭で、来年は赤いちゃんちゃん子を着る年になります。何日だったかはわかりませんけども、59歳おめでとうございました。まあ私も含めて今時60で赤いちゃんちゃんこ着て喜んでいるおじいちゃんっていないとは思うんですけどね。少し前になりますが、16日の土曜日はおみこしを担ぎに行ってきました。昔住んでいた上千歳町のお祭りですけども、コロナもあって4年ぶりの開催でした。あ、今年は4年ぶりの復活っていうのが夏の花火大会とか秋祭り多いですもんね。今年は隣町の戸井御所町と合同になり、運行ルートも中央通りをちょいとお邪魔いたしました。そして直来会では戸井御所町の幼馴染とご対面、何年ぶりかで再会だったんですね。弁当やビールそっちのけで懐かしい話で盛り上がりまして、次は一杯やる約束をしました。うちにある昔の写真を持っていこうと思います。白黒写真ばかりですがあって1970年前後だと思うんですけどもね。そういえば私も小学校6年生の修学旅行は親父が使っていたオリンパスペンを貸してもらって写真撮りましたけども、言われてみると白黒でしたね。続いてはこちらもちょっとお久しぶりの須坂市の風の坂道さんです。アマちゃんが終わってしまいます。涙涙。ランマンではなく BS でリバイバル放送しているアマちゃんの方ですね。半年間本当に楽しませてもらって元気をもらいました。10年前の岩手の皆さん、東北の皆さんにはどれほど大きな力になったことでしょうね。ジェジェジェ、さあオラたちも頑張らねばって言ってたんじゃないでしょうかね。2013年の放送だったんですもんね。今日水曜日の放送では音痴だった鈴鹿ひろみがバリバリの美声で、かっこそれは当然ですが、潮騒のメモリーを歌い上げました。薬師丸ひろ子さんのやってた役ね。舞台の袖で若き日の春子役の有村架純ちゃんがそっと涙するシーンはたまらなかったです。土曜日は最終回、そうか、アマちゃんの頃はまだ土曜日までやってたんですよね。その後月曜から金曜まで5日間にしちゃって、土曜日はダイジェスト版になりましたもんね。きっと北鉄のお座敷列車で潮騒のメモリーズ復活で明日への希望をつなぐ終わり方になるのかなぁと想像しながら楽しみたいと思います。久々のメールがアマちゃん一色ですいません、かっこ笑い。連日ブドウや梨の収穫に追われています。やっとやっと秋の到来が感じられるようになりましたね。大岩さん、夏の疲れが出ませんように。ご心配なく、私もすでに9月の半ば頃に夏の疲れが出ましたんで、最近食欲も戻ってきましたよ。そしてもう一枚、長野市の猫道探検隊さんです。今週の話題といえば二人の恵子さんじゃないでしょうか。こちらも NHK のドラマの話題ですね。日曜日は北川恵子さん、そして月曜日の松坂恵子さん、二人の変身ぶりには久しぶりにびっくりしました。北川恵子さんは大河ドラマどうする家康でね、この役で復活してきたかという。それから松坂恵子さんは朝ドラのランマンで再登場しましたけどもね。それにしても浜辺美波さん、カツラがよく似合っていましたね。今後の活躍も楽しみです。そうそう、演技もとっても上手くなりましたよね。きっとこれからたくさん声がかかるようになると思いますけどね。そして今週のふ、はい、この後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は船木和夫さんですけどもね。船木さんといえば高校3年生と銭形平次、水戸黄門と並ぶ時代劇のテーマソングではないでしょうか。うん、なかなかいいところをついてきましたね。長くやっていただけあって多くの世代が知っているってことですよね。今の若い人は銭形のとっつぁんは知っていても、名前の由来はわかんねえだろうな。銭形警部、埼玉県警のパトカーですけどもね。 彼のご先祖様は銭形平次っていう設定になってましたもんね。きっとそういうリクエストが来るだろうと思ってかかりますんで、お楽しみに。というように今番組を聞いてくださっているあなたもメッセージやリクエストをどうぞ送ってくださいね。メールのアドレスは 765@fm-zenkoji.co.jp。 また FM 善光寺のホームページから直接送れますよ。 FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので送ってみてくださいね。この番組大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は毎週水曜日の午後、長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音しています。1階から階段を上がりきったところの正面にガラス張りのスタジオがあります。その前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、映画の感想とか主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れといてください。ではこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の一曲。今日はさっきのメッセージ、長野市の猫道探検隊さんから先週いただいていたリクエストをお届けしましょう。今日が9月最後の日ですから駆け込みで駆けましょうね。クレイジーケンバンドの曲のカバー、二階堂和美さんのセプテンバー。二階堂和美さんの2008年のカバーアルバムから、元歌はクレイジーケンバンドの曲、ひらがなでセプテンバーでした。
昭和の歌声インデックス、勝手にベスト3。
ではインデックス、今週は13巡目のフです。これまでフは、フォーリーブス、フィンガーファイブ、吹きの塔に、布施明、藤恵子、フォーククルセダーズと、ここまでは3曲ずつかけたんですけども、7巡目から9巡目までは3組3曲で、古井戸、吹雪淳、藤正樹に古時計、藤村美希に福永里美などなどやってきまして、10巡目はブレッド&バターの3曲でした。そして11巡目は3組3曲。フランク長井さんの山下達郎さんが作詞作曲プロデュースの曲とか、ブルーハーツの曲もかけましたね。前回12巡目はブルーコメッツの3曲だったんですけども、譜も残り少ないんで3曲かけることのできる歌手はもうこの人だけっていう船木和夫さんにしました。いや、それがですね、今年の2月から始まって来年の3月まで続く全国32カ所のデビュー60周年のコンサートツアーを今やっていらっしゃるんですけどもね、来年2月22日木曜日、長野市の北斗文化ホールでのコンサートのチケットの発売が昨日29日からってことを知ったんですよ。なんて奇遇なんだろうと驚いたんですけどもね。コンサートをプロモートしている会社からリベートをもらったわけでもありませんが、単なる偶然なんですけどね。先週も少し喋りましたけども、船木さんのデビュー曲高校3年生が大ヒットした1963年、昭和38年というのは、私保育園の年長組でしたからね。友達の渡辺茂幸ちゃん、茂ちゃんと手をつなぎながら、高校3年生って歌ってましたよ。なんでそんなことを覚えているかって言いますとね、船木和夫さん本名は上田茂幸と言いまして、成田空港の成っていう字に幸せって書くんですけども、その渡辺茂ちゃんがね、僕船木和夫の本名と同じ茂幸なんだよと自慢していた。まあそれほど保育園の年長の子供まで本名を知っていたなんてね、どれだけ人気があったのか改めて思い出したわけです。もちろん詳しいプロフィールは後ほど紹介しますけども、その船木和夫さんのデビュー曲、大ヒットした高校3年生もいいんですが、さっきの猫道探検隊さんのメッセージにもあったように、今40代以下の人でもすぐにわかる曲を1曲目に持ってこようと、銭形平次の主題歌にしました。1966年昭和41年から1984年昭和59年まで18年間、延べ888回だそうです。なぜかっていうと、フジテレビでやっていたから、8チャンネルが3つで区切りがいいからだったんだそうですけどもね。一人の俳優大川橋蔵さんが同じ主役を演じたドラマとしては、ギネスブックにも登録されているんだそうです。主題歌もずっと船木さんの歌が使われていますんで、幅広い世代の方がご存知のはずですよね。では船木和夫さんの1曲目は、レコードの発売もドラマのスタートと同じ1966年、銭形平次の主題歌。今週のインデックス、船木和夫さんの1曲目は銭形平次の主題歌でした。では船木和夫さんのプロフィールご紹介しますと、 1944年昭和19年の12月、今の愛知県の一宮市生まれで、さっき言いましたように本名は上田重幸、今78歳です。ね、それで全国32カ所のツアーをやるんですから、本当にお元気ですよね。幼い頃から三橋道也さんが好きで、テレビで見てから歌手を夢見るようになります。そして中学生の時、13歳年下の弟が生まれたことで、俺が稼がなくてはと一念発起して、名古屋の歌謡教室に通ってレッスンを積んで、地元 CBC テレビ中部日本放送ののど自慢番組で優勝します。それをきっかけにホリプロから誘いを受けて上京、遠藤実さんの弟子になって1年経って転校した東京の高校を卒業した春、1963年に高校3年生でデビューします。ジャケット写真が学生服姿っていうのも受けまして、ミリオンセラーを達成しているんですね。本人が主演する映画も翌年の春には早速作られて、ワンマンショーも大成功という人気ぶりでした。そこで次の曲は、高校3年生学園広場と並んで学園三部作と言われた修学旅行。私が中学3年の修学旅行日光に行った時にも、もう10年ほど経っていたと思うんですが、バスガイドさんはね、この曲を歌ってくれました。インデックス船木和夫さんの2曲目は修学旅行でした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は今年がデビュー60周年の船木和夫さんの3曲をお送りしています。当時保育園から小学生だった私でも、橋幸夫さん、西郷輝彦さんと初代御三家だったってのは知ってましたけどね。なんで三田明さんは入らないのって思ってましたよ。ですから彼を入れて四天王なんて言い方もあったようですけども、それは残念ながら定着しませんでしたね。デビュー曲高校3年生が大ヒットして、同じタイトルの映画にもいきなり主演した船木さんですから、その後も俳優として映画にドラマにたくさん出ていました。私小学生だったんですけども、松原千恵子さんのファンだったんですよね。テレビドラマで船木さんが共演したあいつと私は好きでしたし、映画になった夕笛は見に行きましたよ。日活の映画館までね。では船木和夫さんの3曲目は、松原千恵子さんとの共演映画の主題歌、1967年昭和42年の夕笛。レコードは90万枚出荷されたっていう記録が残っているそうです。まだオリコンができる前の時代だったんですね。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は船木和夫さんの3曲、最後は夕笛でした。初代御三家で一つ年上の橋幸夫さんは、今年5月の80歳の誕生日で歌手活動を引退されたんですけども、船木さんはまだしばらく現役続行のようですね。ということで、来週以降のインデックスの予定をご紹介しますと、まずヘは、これまでペドロ&カプリシャス、ベッツイ&クリス、それにベンチャーズが作曲した渚優子さんや小山るみさんの曲などをかけまして、1回パスした後4回目は3組3曲で、ヘンミマリ、ヘドバとダビでベイブとやって、2020年の1月18日に完結終了しています。続くホア、ボーイ、本田美奈子、堀内孝雄に本田ルツ子、堀千恵美、細川隆と、ここまでは3曲ずつで、7巡目、8巡目、10巡目は、堀江淳、ザ・ボンチ、ボロに細野晴臣、本郷直樹にポータブルロックなどなどやって、9巡目だけアニメソング堀江光子さんの3曲をやりまして、2022年の8月6日に完結終了しています。となりますと、来週は魔に飛びます。魔はこれまで、松任谷由実、松山千春、松田聖子に松本伊代、松崎茂、増田恵子のソロ、そして真由泉淳とここまで3曲ずつかけまして、8巡目から前回12巡目までは3組3曲で、まどかひろし、松村和子、松本のり子、マイペース、マギーミネンコに松坂慶子、松原美樹、丸山慶子、そして松本千恵子、増沢末雄などなどかけてきまして、来週はそういえばこれもだいぶ前に長野市の猫道探検隊さんからリクエストがあったアニソンの前川陽子さん行きましょうか。今日の船木和夫さんじゃありませんが、私が小学生だった頃、日本のアニメの創世期の前に人形劇ってのも多かったんですけども、その有名な主題歌とか初期の頃のアニメのテーマ曲いろいろ歌っていますからね。来週の昭和の歌声インデックス勝手にベスト3は、アニメソングの前川陽子さんの3曲です。 何かメッセージやリクエストありましたらどうぞ送ってください。お待ちしています。エンディングの時間になりました。まずは長野市のラジオネームサザエ様、年齢15歳を誕生日来たんだね、おめでとう。さっきのトッテンパーのニャンパラリンさんと同じ9月生まれですね。さて今週のサザエ様くんは、まもなく中学の文化祭があります。2日目にある音楽会で私のクラスは神戸市立大三寺中学校の卒業生が作詞した今っていう曲を合唱します。私はこれ知らないんだけど、いつ頃の曲なんでしょうかね。私が指揮を担当しますので、将棋や麻雀もやってコーラスの指揮もするの。クラスみんなでいい合唱ができるように頑張ります。そして学年合唱では片岡光さん作詞の決意という曲を歌います。中学校生活最後の学年合唱なので頑張りますといただきましたけど、この曲も私知りませんが、いつ頃から歌われてる曲なんでしょうかね。またちょっと教えてくださいね。それと大三寺中学校とか片岡光さんとか初めて読む名前なんですけども、確認のためちゃんとネットで調べました。できればこれからちょっと難しい読み方の人名地名にはカッコで振り仮名を振っといてくれると嬉しいな。そして追伸なんでしょう、先週の M リーグの話ですが、はいはい、麻雀のね、長野県出身は角川桜ナイツの内川幸太郎プロと渋谷アベマスの日向愛子プロです。こちらは読み方多分これでいいと思うんですけど、内川プロは松本市出身、日向プロは茅野市出身らしいです。二人とも応援しています。ではまた来週も聞いてくださいね。じゃんけんぽんグーふんがふふと。そうか、ひょんなことから麻雀の M リーグの話が出ましたけどね、こんなに詳しいとは思わなかった。そして最後は長野市のパッシーさんです。先週はハージ・ジョリソンさん、私パッシー宛てにメッセージをくださってありがとうございました。私はずーっとドライカレーイコールキーマカレーだと思っていました。確かに今のキーマカレーはとっても質も高くなって変化していると思いますが、大岩さんがイメージされているドライカレーは単なるカレーチャーハンではないでしょうか。いやいや、カレーチャーハン的だけどカレーの量が多いドライカレーってあったんですよ。まあ私の生まれは千葉ですけども、多分東京圏ではそうだったと思うんですけどね。昔のドライカレーのレシピを拡大コピーしてグランドシネマズの箱に入れておきますので、周りのどなたか料理好きの方に見ていただけたら幸いですと、ファックスでいただいた後追加が来まして、お岩さん、昭和56年頃のドライカレーのレシピ本が見当たらず送ることができません、次回にお願いしますといただいています。暇のある時に探しといてください、お願いします。お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで、さようなら。